どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に蘇った主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。 ありがとうございます。先週はいくつか、まあ、嬉しいことというか言いましたけれども、一つはですね、皆さんにお祈りしていただいてましたパトモスですけれども、私がまず行けるようになりました。教会から使わされることになりました。本当にありがとうございます。感謝いたします。それともう一人は木原喜び姉妹も行くことになりまして、長崎教会から二人行くことになりました。で、ミッションから出ているこの祈りの課題のところに19名って書いてありますけど、これ20名、この後喜びが入ったんで20名ということになりますので、で実はですね、水曜日の日に、まあ、断食がなかなか私終わらなくてですね、進行で断食したんですけれども、まあ、今回終わって、水曜日の祈祷会に間に合ったん で戻ってきて、で、まあ、ちょっと祈ったんですね。でその時に、祈ってですね、先週が勝負だと思ったから、今週中にはっきり与えていきますよって真剣に祈ってたらですね、喜び姉妹はですね、6月中にって祈るんですよね。でも水曜日の次は6月なんで、6月中にって明日までじゃないかと思ってですね、すごい信仰だなと思ったらですね、教会の人がそう祈ってたそうですね。教会の人がそう祈ってたので、まあ、自分も6月中にと祈ったということで、はあ、教会は6月中にと祈ってるんだと思って、まあ、祈祷が終わって事務所に行ってちょっと原稿書いていろいろしてたんですけど、そしたらですね、会計の方から今月はすごく境内が100万を超えて、である金額が残っていて、でそれだけでは足りないんですけど、宣教に使った方がいいんではないでしょうかって言われたんですよね。私はちょっと別も考えたんですけども、で、と思って、それで、何人かの牧師にも確認をしまして、で、まあ、祈ってて宣教に使うことは前から言われてたんで、まあ、その方がいいかなと思って、今回教会からだからですね、それだけでは足りない部分は献金が他にもあったので、それで、まあ、今回ことになりました。だから、教会からパトモスに行っていきますので、本当に皆さん、お祈りと献金ありがとうございました。それで、ぜひお祈りください。帰ってきた時ですね、証を聞いて本当に教会から使わせてよかった、ハレリアと思っていただけるように、ね、証を聞いてなんだこいつなんて思うことにならないように、本当に神様からのものをね、個人じゃなくて教会に持ち帰ってこれるように、本当に祈っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それとですね、それで6月中に決まったんですね。水曜日の夜決定して、木曜日に飛行機が取れて、もう振り込んで、で B ちゃんという喜びの方はですね、いろんなことがあって、土曜日の日に一応、土曜日の夕方ぐらいでしたけれども、最終的な確認を取って電話したんですね。そしたら、なかなか出なかったんですけど、出ましてですね、それですぐまた旅行者に連絡してくださって、飛行機が取れたということでですね、行きました。で、ただ帰りがですね、成田に7時10分に着くんです、夜の。ということはその日のうちに帰ってこれないんですよね、成田だから。それでですね、成田から福岡を飛ぶ飛行機もないんですよね、夜はね、7時10分に着くので。で、まあ、次の日の朝一番で帰ってきても、長崎空港着くのは8時40分か50分なんですね。まあ、第2礼拝には間に合います。第1礼拝には間に合わないんですね。まあ、そういう感じになるんですけれども、まあ、それで一応その飛行機はね、ものすごく高く安く取れなかったんで、マイレージで取ることができて、まあ、とにかくこれそれで無事に、来週の第2礼拝には間に合う、来週ですね、間に合うんですけれども、まあ、そういうことになりました。で、本当に皆さんありがとうございました。で、一応長崎から2人ということになりましたので、お祈りをよろしくお願いいたします。あとで酒井牧師が言われると思うんですけども、連鎖断食表がありますので、連鎖断食にですね、一食でもいいので加わっていただければと思います。そうでないと、きっと黙っていても酒井牧師が埋めるでしょうから、あれ以上痩せては困りますので、ですね、私にくださるチョコレートは全部酒井牧師に回してください、ね、本当にハードにやってられますので、ちょっとぜひ皆さん一食でもいいので一緒に寄っていただければ本当に嬉しく思いますので、加わっていただければと思います。ありがとうございます。それとですね、本当に感謝なんですけど、それとともに実はこの水曜日なぜ入って帰ったというと、今回水曜日は熊本の集会を昼やって、で夜戻ってきたんですけども、オンラインの集会ですね。でそのところはですね、今回はですね、どこでやったかというと、いつもやってる方の2世帯住宅の2階でやってたんですね。ちょっと狭いところなんですけどね。で地震でその家がダメになって、目の前のプレハブでやってたんですね。でそこも光がダメだから昼やってたんですね。そしたらそこのお母さんが、ダビデ村上牧師のお母さんですね、実家です。で教会の方のお兄さんですけども、でその方が、 ちょっともう地震でショックでプレハブで寝たきりだったんですけども、もうご高齢だからね。そしたら集会の時には来られて、終わりの時にでお祈りをしたんですね。ほらその次の日から、草刈りを始められたそうです。でダビデ村上さん、驚いておられました。あ、びっくりしたって。でその方、お母さん元気になって、で、まあ、そこにまた家に戻ってきて、そのお母さんの方が言ったんですね。1階の、ね、広いところ、実は仏間なんですけど広いところあそこを使ったらいい。もちろんそれでも今は仏壇は閉めてですね、もう一切拝まないし、閉めても、今度引っ越したらもうそれは捨てていくってことになってるんですけども、その仏間をね閉めて、そしてそこでやったらいい、あそこはクーラーも効くし広いからってお母さんが言ってくださったんですね。で今回はその仏間と横つながっててですね、20人ぐらい入ると思いますね。今まではもう10人入ったら救急で汗かくって感じだったんですけど、20人ぐらい入っても余裕ですね。もっと入るかもしれない、詰めればですよ。20人ぐらい余裕で入る広さ、2つ、2桁がついててですね。でこう仏間の仏間をパッと閉じてあってですね、その背中をバックに私が説教されてでそんな感じでとっても祝福されました。で最後にいつもお母さんはですね、ちょっと体調が優れないので集会出たことがないんです。だから今回は来られましてですね、でなんかで終わったらですね、メッセージ聞いておられて、終わった後お祈りした後ですね、ありがとうございましたって言ったらですね、もういやもうここ空いてますから、いつでも好きなように使ってくださいとかって言うんですよね。それでなんかこういうふうに変わるんだろうとちょっと感激いたしました。で地震を通してダビデ村上牧師のそのうちのお父さん課長ですね、今入院されてますけど、エス様を信じられまして救われたですよね、はっきり。だからお母さんも死に触れられて、まあ救われてはいたんですけど、まあ、告白しただけって感じだったのが本当に変わって、もうグードはいらないってことになってですね、本当に神様が全てを生きに変えてくださってるんだなってことを思います。ね、主に感謝をしたいと思います。さてそれでですね、今日のところに入っていきたいと思いますが、今日の聖書の箇所はもう一度読みますね、13章の14節34節35節、こちらに出てくるのとね、ちょっと私新しい聖書、今日は新しい聖書なんです、ちょっと訳が違いますけども、これは一つ前の聖書で、こっちは今新しいやつです ね、読みます。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですと。まあ愛について書かれている、特に愛するということに書かれているわけですね、まあ、キリスト教の核心でありますけれども、今日はこのことについて学んでいきたいんですけど、まずここで、互いに愛し合いなさい、まあ、最初に新しい戒めを与えましょうって書いてあるんですね。新しい戒めを与えましょうってね、新しい戒めっていうのは、まあ、前からあった戒めですけど、互いに愛し合うことなんですね。互いに愛し合いなさい、この愛はもちろんアガペ、聖書が語るアガペの愛ですね。でもアガペの愛で私たちは愛せるかって、これは無理ですね。ただ聖霊が心にいらっしゃるので、イエス様と共に歩んでいくときに恵みによってアガペで愛することができることができるんですね。でそのアガペの愛で愛し合っていきなさいって、それは恵みによってです、もちろん肉の力でも全く可能ですけどね、言われた。じゃあどういう愛かっていうのを見たいんですよ、具体的に、ね、で私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛しなさい。だからイエス様は私たちを愛されたように愛しなさいなんですよ。じゃあイエス様はどんなふうに愛されたか、3つにポイントを絞っていますけどね。1つ目ね、ヨハネの福音書の1章の14節だったかな、あと、まあ、こちら見てくださればいいです、ね、開ける方は開いてくださっていいですけど、こちら見てくださっていいです。一章の14節、一番最初ヨハネの一章のところにこう書いてあるんですね、言葉は、この言葉ってロゴスですけど、イエス様のことね、これはもう数時間お話しました、言葉はイエス・キリストは人となって、神なのに人間となって私との間に住まれた、このここに来てくださった、わかりますか、裏上に長崎に来てくださって、ね、人間の世界に来てくださって、全く私と同じ人間となって、その私の間に住んで私たちと関わりを持って生きてくださったってことなんですよね。つまり私の来て一緒に住んでくださった、一緒に来てくださったってことなんです。今日一つ目のポイントね、愛するってことを言うときに何が大事かってね、うんとくらい言いますよ、一緒にいることなんですね。なんだそんなことかって言うと大事なんですよ、一緒にいることなんです。で一緒にいるといいことばかりじゃないんですよね。もちろんいいこともありますよ、ね、でもいいことばかりじゃないですね。一緒にいると見たくないものを見てしまったりね、まあ、アイドルってのは偶像って見たからあんまよくないですけどね、アイドルって遠くで離れてキャーって言ってる感じですね、近づいていくといっぱい見えてきたりしてです ね、何かというと一緒にいると嫌な面も見えたり、合わないこともあったり、いろんなことある、それでも一緒にいるってことがとっても大事なんですね。でイエス様は神様だから、もう私たちなんていうのと一緒にいたら、もういっぱい不足とかね、足りないこととかあったと思うんですけど、私も来て私と一緒に住んでくださったんですよね。 生活してくださったんですよね。で、一つ目は一緒にいるってことなんですね。ものすごく簡単だけど、簡単じゃないんですよね。例えば介護のことがあってですね、介護が必要になってきたときに多くのお医者さんが言われます。愛を持って、ね、誰かが介護しようとするときに、ね、その人に家族にね、伴侶でもいいし、それから子供でもいいし、逆に親でもいいですね。老老介護にもよくありますけども、その、ね、あなたが介護されるのはその気持ちは素晴らしいしと思うけども、あなた一人で介護したら家族が今度潰れてしまうから、どこかのそういうですね、そういうところに行かれた方がいいと思うっていうことを言われるんですね。それは本当にそれぐらいずっと一緒にいると大変だからです。それは現実問題として ね。だから皆さんですね、一緒にいるってそんな簡単なことじゃないんですね。例えばね、これは現実の現場の話なんですけど、ある方から聞いた話ですけどね、なんか司法になっちゃったんですって、東京の方かなんかでね。でその方は自分はそこ東京の方を捨ててその田舎に戻って、あ、田舎の親がですね、で本当にその親のことを思って戻ってきて、行ったらですね、お前誰だって言われたんですね。そしてね、いや息子じゃないって言ったらね、俺の息子は今東京にいるんだ、東京で働いてんだ、一体お前誰なんだってね、そんな嘘をついてとか言ってね、散々言われたんですってこれね、笑えないんですよね。その日は分かりましたって言ってね、帰ってきたそうなんですけども、やっぱりそういうのってそんな言うほど簡単なことじゃないですよね。その後一緒にその人と一緒にいて、それでケアし続けていくっていうのは、愛するっていうのは、ね、一緒にいるってことで、これが一つ目なんですよ。奥山実さんっていうね、どっか本いっちゃったかな、すいません、さっきあったんです、あ、イブクスだ、これだ、ここにありましたね。ものすごく昔に出されたね、本で、この出版社潰れてあったんだよ、新生運動のここの部分ね。新生運動は潰れてないけど、このだ。で、これ何かというと、電動冊子なんです、簡単な。こんなのが何冊もあったんですけど、そこにね、奥山実さんっていう方がね、書いてるんですよね。なんかあったら、旗の、勤めるって書いて、これは、何年やったっけ、磯子さん、ありがとうございます。石田さんが教えてくれました。ね、あなたの磯子さんとおっしゃるね、有名な児童心理学者なんです、これは。児童心理学者の方、4人子供がいてね、4人ともね、みんな東大行っちゃったんです。すごいです ね。この人は東大じゃなかったみたいですね。だけどその方がね、ところがね、2人目の子が生まれた時、この子がね、実は超問題児だったんですって。で、幼稚園の先生から、幼稚園からですね、この子はもう幼稚園に来させないでください、登園拒否された。あんまりひどいから、暴れてやんちゃで、幼稚園から拒否されて、もう来させないでくれって言われた。で、お母さんはそれぐらい暴れん坊だった。理由は簡単ですね。お母さん、ね、大学になんか教えに行かないで、俺の相手してくれよって、ね、お母さんってこう暴れまくって、自分に関心を引きたいっていう、まあ、小さい子みたいで小さい子ですよ。ね、よかったんですね。で、お母さんは、もう本当に児童心理学者としてすごく有能で、大学でももう持ち上げてた。ね、長くしてもかなりいいところまで行ったからですね。ところが、お母さんちゃんと分かってるの。こう書いてますね。なぜその子はそうなったのかちゃんと分かっていたと。で、彼女が大学に教えに行くからなのです。お母さんが働きに行くから、寂しさのあまり暴れ回っていたわけです。お母さん分かってない、児童心理学者だから。でも大学の方がですね、本当に彼女がすごく人気があるし、なかなか大学の方が辞めれなかったんですね。でもしかし彼女はついに、その2番目のお子さんのために、その子の男のその子のために大学を辞めます。で、大学の人に言われた、なんであなた辞めるんですかって、あなたのような才能ある方には、まあ、ぜひ残ってほしい、お世話じゃなくて本当に言われたんだ。本当に収入も捨て、から立場も捨て、この子のために使えたわけですね。まあ、彼女は言いました、こう書いたのは、ちょっと私ちょっとここだけはね、奥山先生すごく好きなんですけど、ここだけは好きじゃない。そして1階の主婦になったのです。この1階にって言葉、主婦は1階じゃありません。主婦をお金で換算しないでください。お金になんか買えれないぐらい価値あります。母親とか妻っていうのは本気で心を収めてやったら、お金なんか換算できません。で、後の日に心を収めてやった人はその報いを驚くほど受けます。これお金換算できません。一回なんて言わないでほしいですけど、でも、もう彼女はですね、もう大学のその先生の立場をして、もう本当にこの子のために生きることに決めたもん。そしてね、畑の磯子、はい、ありがとうございますね、磯子さん、ね、磯子さんですね、書いてますよ、その2番目のお子さんと手をつないで歩いたり、昔ですね、タンポポを摘んだり、トンボを追いかけたりしていた、ね、 昔ですね、今ならですねテレゲームに一緒に戦い今だったそうでしょうか ね、まあね、なんかねちょっと今とは昔とは違うですよね、その子と一緒に時を過ごしたんです、ね、心もそこに置いて過ごしたんです。心どっかに置きながらじゃなくて本当に心をそこに置いてその子と過ごしたんですね。そしたらね、子供はすっかり元気になっていい子になったんですって。それで彼女もまたね、彼はその後で、ね、東大に入るし大きくなったとね、彼女自身も大学に戻れるの、これ書いてませんけど、じゃ大学に戻る、でこの本に書いてないけど別のところに書いてあってね、別の本に書いてあるんですけど、この本じゃなくてね、子供が言うんですって、ある期間経ったら、数年経った時、お母さんもういいよって、もういいよまた大学に行きなよって子供が言ったんですって。そう言われてもしばらく彼女は子供と遊んでて、そして戻ったそうですね。で戻った時ですね、思いませんか、かつての先生よりももっと深い児童心理学者になったと思いません？で彼女はすっごく、日本だけじゃなくて知ってる人は知ってる、ものすごく有名な児童心理学者としてね、日本だけじゃなくて海外でも知られてるぐらい人になるわけですよね。で、で文部省動かないからね、海外で、ね、日本海外の子供、海外に行った人たちの子供のために自分でテキストを作ってね、その海外の日本の子供たちのためのテキストを作るんですね。それを奥山さんは使ってね、子供の教育をしたって書いてありますよね。ああそうなんですよね。で皆さんね、一緒にいるんですよ。一緒にいるってことは愛することなんですよ。一緒にいるってことは、繰り返しますよ、あ感動と思って始めたらそんな綺麗事じゃなかったりしますでも一緒にいるんですよ。一緒にいるといろいろぶつかってきたとき、求めてください、私は磯子さんみたいに抱けないとか言ってね、そこで神に叫ぶんですよ。神様、私には愛する力はありませんって、神様助けてくださいって、神様の愛が流れ始めるから、ね、これで一緒にいることが一つ目で、二つ目はですね、何かというと、ここでこれヨハネの13章なんですね。今読んだのは、互いに愛しなさいって、私が愛したように愛しなさいって、私が愛したようにっていうのは、これ13章って実はね、この前に有名な話が書いてある、イエス様が弟子の足を洗った、そこにこう書いてある、13章の一節、ね、こちら見てくださってですよ。さて吸い越しの祭りの前に、十字架の時ですね、ステージの時ですけども、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、イエス様はいよいよ十字架にかかることを分かってたので、世にいる自分のものを愛されてイエスは、まあ、弟子たちとか、ね、このイエス様を信じている人たちを、その愛を残るところなく示されたっていうのはこの今の役なんですよ。だこれね、一つ前の役はね、大好きな役なんです。その愛を極みまで示されたって書いてある。極みって、また個人的ですみません、私はこの極みってことはすみません、極みまで示されたって、この13章のところはイエス様の愛の極みなんです。なんかイエスの愛の極みってなんか本出したいですねなんか、なんか ね映画なんか作ってほしいですね。イエスの愛の極みなんこれね。それは何かというと、具体的にはどういうことかって言ったら、全部読むと長いので飛ばしますが、4節ね、4節5節、夕食の席から夕食の時にね、立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとい、ね、それからたらいに水を入れ、すごくだよね、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められたって、これなんですね。で実はその弟子の中に裏切るユダもいたし、イエス様はユダが裏切ることを分かっておられたんです。すでにはっきりこんなと言ってますから、一人裏切るって分かって、そのユダの足も洗ったんで、何度もね、まあ、昔から言う方は知ってますけど、ダヴィンチのように椅子に座ってたんじゃないんですね。ちょっとね、絵を描くのは下手は描きませんけど、皆さんから見たらこっちが左ですね。左手をこう抱えて、右手でこうやって食べる、いつもね。で、次の人はこうやってやるんですね。で、こう足投げ出して。で、こう次の人はここに頭を持って、顔を持ってきてね、お腹のところに。それでまた足を外に投げ出して。で、次の人はまたお腹に持って、こう、丸くこう、わかりますかね。足が外に出るでしょ、みんな。わかるかな、こっち映せる、あそこにいないけど、オンライン見えるかな、起きてもらえるかな。こっち大丈夫かな、こっち来てオンライン映ってる、映ってない、じゃあ誰かがカメラ、今日ね小川さん休みなんです、皆さん小川さんのためにお祈りください。小川さんは大事な時になるとね、体調崩しちゃうんですね。いやいや、ちょっと体調が弱いんでしょうね、ちょっとすいませんね、私絵が下手なんでね、と思うかもしれませんけど、ちょっと我慢して、ね、こうね、こういう風にこうなって本当に絵が下手なんですよね。いや、こうね、こうやって足がこうあるでしょ、ね、足長い、たまには長いですよ。で、こうね、こうやって、こっちの手がこうやって、こっちの手はね、で、次の人、ここに頭を持ってきて、こうして足こうやって、で次の手はもう放送きますね、ここに頭を持ってきて、こうなって足をこうやって、 ここに頭持ってきて、こうなって、こう足を持ってきて、ここに持ってきて、こう、分かりますっていうこと。ここにぐーっとこう並ぶんですよ。絵が下手だから分からないでしょうけど、分かってください。今度絵が上手い人、先に描いといて。ね、何見たかったら、こういうふうに、こう横になって、昔よく時代劇で、なんかこんななって、で今こんなことして食べたら日本人ダメですよ、行儀悪いから。でもこれは行儀悪いんじゃなくて、当時はこれが普通だったんだ。だからイエス様は立ち上がって、この外に出てる足を洗えたんです。最後の晩餐、ヨーロッパ人が描いたデタラメな絵です。騙されないで。だってね、最後の晩餐椅子だったらね、イエスは立ち上がり、椅子の中に潜り込んで足を洗ったって、えらいことになるでしょ。これね、これはこっちこっちここ足を洗った、こうやって分かりますかね。だからそうだったんですね。で、皆さんね、足を洗うっていうのはよくね、 ありがとうございます、ヤクザの世界から抜け出すときに使いますけども、実はですね、当時歩いて旅をしたでしょ。ほとんどちょっと馬に乗ったりもロバに乗ったりもしますけど、ほとんど足汚れるんです、すごく。まあ、今でいうホテル、まあ、はたこですね。宿に着いたら何を使った、一番最初に着いたら、この足をね、まあ直帯みたいなもの履いてるから、それを脱いで、これ足汚れ切ってるんですね。そしたらまず水を持ってきて、その宿の人がその足をきれいに洗ってくれるんです。で、これは一番下賤な仕事なんです。それをするのが宿屋の一番、そういうあるんですね。で、イエス様は師匠です、救い主です、神の子ですが、この時立ち上がって、腰に、もちろん具体的ですよね、腰に手ぬぐいぶら下げて、なんて昔言い方がありましたけど、まあいいや、ここね抜いて、そしてたらいに水入れて、こう洗って、手ぬぐいで拭ったって、ものすごく大変だよね。つまり汚れ切った足、汚い足、醜い足、中には匂いのするやつがいたかもしれませんね。匂いのする足、それをね、こうきれいに洗って手ぬぐいで拭いたんですね。しかも裏切るユダもいて、ユダが裏切ることをもイエス様は知ってたんだ。この時言ってるから、はっきりユダが裏切ることも知って、その裏切るユダの足もきれいに洗ったんです。これは一番下賤な人、一番なんて言います、下の人がやる仕事なんです。それをイエス様が弟子の足を洗ったんです。逆でしょ、ね、イエス様の足を弟子が洗うなら分かるけど、イエス様が弟子の足を洗ったんです。そして言ったんです、あなた方も同じようにしなさいって。それが愛することですよって言ったんですよ。二つ目、お互いの最も弱い、醜い、汚い、変な匂いのするそういうところを受け取って覆っていくんです。しかもイエス様がしたってことは本来逆じゃない。いや、それはね、相手がしてくれたら私もするよってね、じゃなくて、あなたの方が先に、本当はあなたの方が偉いんだけど、あなたの方がした、まあ、してあげるっていう形で、まあ、おかしいな、あなたの方がそれをするのが愛することなんですよね。ということで、これはますますできないでしょ、ね、そうかって頭で理解できると、じゃあやってるか、キャラボクしたらすいませんって感じですよね。つまり子供たちに怒られそうです ね、 ね、できないですね、肉には。できるって人はどうぞ、それは2つです。精霊に満たされている特別な恵みか、嘘ついてるかです、どっちかです。できないってこと、落ち込まなくて投げないで、イエス様が愛し合いなさいって言ったってことはね、我々が本当にそれを求めて、できないことを認めて、本当に求めて神様に願えば、その力が来るってことなんです。これは嬉しいでしょうね。昨日東京行って、あ、東京行ってきたんで、ちょっとね、娘とね、大学のことがあって、で、三男のヨハネとか泊まってきました。で、新学生して、今向こうで勉強してます。元気してました。話してね、すごい嬉しい話を聞いたんですよね。ものすごい嬉しい話、何かというと、ヨハネはね、向こうでなんか、そのある方の引っ越しの手伝いで、その方がすごいんですって、言ってました。別に汚れたり汚かったり散らかってるのはね、何とも思わんって、うちの家と一緒だってね。ところがその家は普通じゃなかった。家の中で植物を作っていたり、動物を飼ったりするから、家の中に土があるんですって、いっぱい。それでそこに、しかも動物を飼ってたり植物をやったりするから、ただの土じゃないんです。それで引っ越しを用意したら、気がついたらもうなんかすごく汚れ切ってたんで、別によかった、別に平気だった。でも帰ってくるのに電車乗ったら、パッて座ったら、隣の人がね、ちょっとしたら、えってしたんですって。もう臭いって感じで、悪いと思ってすぐ席を立って別の部屋、別のところに座ったんですけど、その時彼はものすごく嬉しかったんですって。こんな風に臭くなって 本当にこんなになれたって嬉しかったんですって。でそう嬉しかった自分がすごく嬉しかったって言うんですよね。何言ってわかりますか。今精霊満たされてるんでしょうね。嫌な顔されて臭いって言われたことが恥ずかしいとか辛いんじゃなくて、あの人のためにこうやって臭くなって、やったぞってね、やったと思ったそうですね。それで生き生きと帰ってきて靴を脱いだらものすごく臭いんですって二度と履けないって言ってましたね。まあ、だから教えたんですね。そういうのはね、きれいに洗って太陽に干して何度かそれをすると匂いが抜ける。もう三段臭いところ通ってきたからですね。でね、皆さんね、これは精霊です。肉じゃ無理です。でも本当に精霊様のと思うとね、そういうのをカバーしたり覆ったりすることに喜びを感じるんですね。この同じ本にね、今の本の中にね、全く別の話でね、面白いこと書いてある。アインシュタイン、急に話があるんですけど、アインシュタインって分かりますか、ね、ユダヤ人ですよね。アインシュタインがですね、物理学者ですよね、原子物理学者だっけな、間違ったらすいません、ちょっと見ますね、原子物理学者で、彼は小さい時勉強が大嫌いで成績が超悪くて、学校の先生にあまりにも悪いからもう学校来てもらっても困るって言って、昔ですけどね、もう学校から拒否されたんです。でお母さん、あまり成績が悪いからお母さん引き取ってください、もうこの子がいても学校じゃちょっと困るって言って、その人がアインシュタイン、信じますか。で数学が特に嫌いだった。とかこのお母さんね、この子はね全然叱ったりもかでね、そうか成績悪くて大の苦手なのねって言って受け止めて、この子はお母さんはさっきのお母さんは本当にこの子に数学を楽しく教えながらやってたんですね。原子物理学者になりました。アインシュタインしたの人いないでしょ、名前ぐらいは。すごいですね。ユダヤ人は神を知ってるんです。いやね、それこれでね、これはそうですね。でこれ大事なことはね、人の汚いところも受け取るんですけどね、もう一つ大事なことだって、日本人の場合はね、自分の汚いところも受け取りましょう。放縦するって意味じゃなくて、あこれですよ、私はなきゃこんなんがあるから、私あもう私も自分も見たくない、自分が嫌い、もう鏡なんて見たくない、もうあこんな私、いやいやバカバカバカバカバカバカバカバカバカやってる人いませんかね。クリスチャンなのに、クリスチャンになったのに、クリスチャンになったのに相変わらずこんなんで、もう本当に私はこんな自分、もうやっかー、思ってる人いませんかね。それサタンですよ。だって自分を愛するように他の人を愛しなさいってされたでしょ、はっきり。自分を愛するってことは、その自分の弱さや欠けや醜い部分を受け取るんです。安心してください。受け取ったらますます悪くなったりしません。正しく受け取れば、正しく受け取れば。私はね、ちょっと、ね、話があれしますけど、昔よく話したことで最近話してないことなんですけど、私のすごく好きな、ね、人にポール・トゥルニエって言うんです。この人は、心理学者で、有名な心理学者、心理学者でカウンセラーで牧師なんです、ね、ものすごく有名な人、本いっぱい書いてる人、ね、でこの人ですね、奥さんがいるんです、ね、奥さんはとても仲いいんですけど、ある時奥さんがね、こういろいろ話して言ったんですって、ご主人にポール、かっこいいですねポールとか言って ね、あなたは私にとって本当に素晴らしい牧師ですって、本当にあなたは素晴らしいカウンセラーです、あなたは本当に私にとって、ね、素晴らしい、ね、心理学者で私のことを、ね、正しく見てくださってます、でもあなたは私のことじゃありませんって言われたんですって。びっくりしてね、どうしてなんだよって言ったらね、あなたは私のいろんなことを受け取ってくれるけど、あなた自身の悲しみや苦しみや痛みを私に話してくれたことはないですねって、私はあなたの妻なんかじゃないって言ったの。それで彼はね、びっくりしてね、あなたの生い立ちはそういうこともあんまり詳しく知らないって言った。そうだったかと思って、彼は初めてね、そうね、いや実は悪かったって言って話し出すんですよ。自分は幼い頃実はお母さんを亡くしておばあちゃんに育てられてって、でこういうことがあったいうことがあって話してるうちに、そのことを思い出してボロボロ投げてきて、で辛かったり苦しかったり、そしたら奥さんも一緒にその話しながらボロボロ一緒に泣いたんですね。ボロボロボロボロ、あっという間に数時間が過ぎたんです。でそれ話が終わった時に奥さんが言ったんです。ありがとうって、今日あなたは私の夫になりましたって言ったんですよ。ポルトには自分はきちっとしたと、でも本当に自分の弱さも奥様に出して、あ自分も本当に弱い、この自分を奥さんにも自分にも受け取ったんですよね。でその時この二人の間に本当に一つになったんですよね。 あの聖書に書いてありません、ね、苦しみを分け合う者が本当の友だって書いてありますよね。喜びも一緒に喜べないといけませんけどね。で、皆さんですね、自分のいろんな弱さやそういうのがあってもね、それを否定しないでね、ああこの弱さを本当に感謝しますって受け止めてあげてください、ね、そして神様にそれを覆ってもらってください、ね、でこれは一つなんですね。そしてね、最後に3つ目、もうそろそろ時間が来てしまってますけども、3つ目は、同じ今日のソーディボーションの15章、同じような言葉が書いてあります。15章の12節から読みますね。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めだ。今日の同じ言葉ですね。お互いに愛することは戒めだ。でそしてその時ですよ、じゃあ備えと具体的には、人がその友のために命を捨てるという、これより勝った、これよりも大きな愛は誰も持っていません。命を捨てることは最高の愛だと言ったの、なさったのはイエス・キリストでしょ、十字架で。これに勝る愛なんてありません。つまりキリストはもう全くご自分を捨てて、私の代わりに身代わりになって死んでくださってされた。で、愛す、お互いに愛し合うことの究極はここなんですね。自分を捨てるってことなんで、今の若い世代はどうなんでしょうね。捨てるとかね、命を捨てたとかっていうのはあんまり流行らないんじゃないんですかね。私の世代はね、捨てるつけたね、君のためなら命を捨てるとかってね、こういうのが流行った時代なんですね。私の時代はね。で捨てるっていうとなんかね、パッと死んじゃうっていうイメージを持つけど、この捨てるって言葉は言語からいくと、そこに命を吸えるってことなんです。吸えるってことなんです。ヨハネの手紙にもあるけど、吸えるってことなんです。吸えるってことは、命ってのは英語ではライフって言うんですけど、生活とも訳せる。そこに命を吸えて共に生活をするってことなんですね。死ぬまで命をそこに捨てて、自分を捨ててそこに置くってことなんですよ。もちろん本当に死ぬことも含みます。でキリストは本当に人となって最後は死んでくださった。これが究極の愛ですよね。でこれはね、皆さんね、そうだと思うけどできないですよね。でもね、私のうちには聖霊が住んでるんです。この方にはできるんです。で私たちはイエス・キリストって書いてあって、イエス様が私の主なんですね。イエス様と一緒に歩くとね、できるんですね。でなので ね、このそのイエス様に求めてほしいんですよね。宣教していても何をしていても、こう一生懸命やればやるほどうまくいかなくなると、もう腹が立ってきたりすることがあるわけですよね、人間ってね。そこでもうもう嫌だってもうやめてしまう人と、そこで本当に、自分には、ね、力もないし愛もないんだなと思って神様って叫ぶ人がいるわけですね。そこで神様って叫ぶ人は体験します。でキリスト教は神の言葉を体験するんです。宗教ってことは使いたくないけど、神の言葉をあなたが、私が今生きている生活の現場で、家庭で、あるいは職場で、教会で、その住んでる場所で、それを実際に神の言葉を本当に生きた体験をするのがキリスト教の真髄なんですよね。鍵はね、求めるからなんですよ、ね、そうか、愛するんだ、一緒にいよう、ね、今日から一緒にいようと、一緒にいたらね、はあ、もう3日だったらですね、二度と顔も見たくない。いや、なったとしても落ち込まないで、なった人はですね、秋原僕知った通りだ、預言者じゃないかと思ってください。もしそうなったとした時、落ち込まないで、そこでいいですか、逃げ出さないで叫びましょう、神様とても一緒にいれません、助けてください、あなたの愛と認定をくださいって。そして相手の汚いとか見えてきて、一生懸命のなんかもうその汚いとこ見たら、もうちょっとどうしても一緒にいなくなってきたら叫びましょう、神様受け取る力をくださいって。自分に関してもね、自分に関してもその時ね、本当にそれが起こるんで、それをね、教会がね、この教会がやっていくと、まさにね、愛がある、愛が溢れる教会なんですよね。で皆さんね、賜物が現れてくる時ポイントがあるんですよ。第一コリント14章1節に何て書いてありますか。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさいって書いてある。でこの愛の時代、カリスマがポイントなんです。間違いなく、特に予言が神の言葉だから、ものすごくなポイントで、それを通して神はすごい奇跡をなさるんですが、その前に何て書いてあるか、愛を追い求めなさい、ただ追い求めなさいなんですよ。愛を求めて追い求めなさいなんですよ。追いかけていかないと愛は現れてこないんですよ。私たちはね、この本当に今日ここね示されたんです。 今日ヨハネ15章だからね、話すこといくらでもあったからね、他の話をしようと思ったらここを明確に示されたんですよ。で、私最初自分に示されたんだと思ったんですけど、教会で分かち合ってきたんです。だから今分かち合っています。私も語られたんです。私は自分が本当にそれがないことを認めますけど、一緒に神に求めて、求めません？本当に一緒にいる力をくださいって、本当に自分の弱さ、相手の弱さ、醜い部分を本当に受け取れる、覆っていける力をくださいって、最後に喜んで自分の人生をそのために捧げてしまえる、死ぬってことですよ。その心をくださいって、それがあるとね、カリスマが爆発するんです。奇跡が起こってきますよ。奇跡ばっかり求めてる人いませんか？奇跡を来い、奇跡を来い、ああ奇跡を来い、ねね、あの人と一緒にはいたくない、ね、もっと楽しい人が来い、ね、あのもう汚いとこ 見たくもない、自分も見たくもないってね、キリスト教は清い清らかな宗教、ああ清さがないといけない、もう私もあなたも汚いとか、もういや、ね、死ぬなんてとんでもない、私は生きるためにクリスチャンになった、生かして輝かして、もっと輝かしてって、全部間違いじゃないですよ。間違いじゃないですよ。間違いじゃないですよ。でも本当にイエス様が願ってらっしゃることは、キリストが生きられたように一緒にいて、自分も相手も弱さを本当に受け取り合って、置き合って、そして喜んで他のために自分を捨てれるかどうかなんですよ。これね、じゃあお前できるってできません。もうはっきり認めます、できません。悲しいぐらい力がありません。だけど私は信じてます。本当に求め始めるなら来るって。教会がそれを真剣に求めたらそれが来始めます。そしたらね、まさに神の望まれる教会でカリスマバンバン現れ始めですよね。癒しや奇跡が起こるに決まってるじゃないですか。あれはもうそうですよ。いくらでも癒しや奇跡が始まっていくでしょうね。だって愛と共に現れるんだから。あれね、でもね、神様はね、今これを語ってきたってことはね、始まるんですよ、これから。でもその時にまず本当に愛することを求める人が必要なんですね。で、一緒にね、それをね、求めてほしいと思うんですね。で、その時に神様がね、これからよく表してくれるということをぜひ覚えてください。はい、今日はそこまでにしておきたいと思います。今日3つ言いましたよね。この3つのことを共にね、神様に求めていきたいと思います。お願いします。天のお父様、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私があなた方に与える戒めです。私があなた方を愛したようにあなた方が互いに愛し合うことと言われました。あなたは本当に人となってきてくださり、私も来てくださって、住んでくださって、私たちと一緒に歩かれた方です。弟子たちはイエス様のそばにいることは特権でした。一緒にいれるってことは最高です。私たちも本当に愛する者と共に一緒にいることができるように、また嫌なことや弱いところや欠けたことや醜いことが自分の中にも人の中にもありますが、そういうのを嫌がったり拒否したり突き放したりするんじゃなくて、しっかり受け止めて覆っていくことができるように、正直に言ってそういう力はありません。本当に情けないですけれども、私たちは嫌なことがあったら離れていくし、そういうのを見たらなんかもう本当に目をそらしてしまう。自分に対しても人に対しても、それが私たちの肉です。どうぞ聖霊様、聖霊様、イエス様、私たちに本当に主を愛し、お互いに愛していく力を聖霊が与えてください。あなたが導いてください。お願いいたします。そしてイエス様は十字架があって主を選ばれたように、私たちもお互いのために喜んで、友のために命を捨てる、友のために命を捨て置く、そういうことができるように助けてください。そういう心と祈りを与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。あなたの心からの叫びや願いを今具体的に大胆に主に祈りましょう。主はその願いや求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人の心からの叫び、体と心の健やかな癒し、霊的な解放、完全な解放、あと経済の祝福、お仕事の祝福、人間関係の祝福、回復、癒し、具体的な一つ一つの願いに応えて勝利を与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。心と体を癒されよ。喉にある腫瘍、ポリープ、 水道や肝臓にあるがん、水溶、ポリープ、エッサンテメス消えてなくなれ。体中から全ての腫瘍やポリープや痛み、そしてがん、エッサンテメス消えてなくなれ。耳鳴り、恐れ、イエスキャンテメス、その人の力出ていけ。不安、不眠、イエスさん今手を置いて今晩から熟すできるように、シャローム、シャローム、全く恐れしめ出します。平安を与え、神の愛で満たして解放してください。平安あれ、あらばら恐れをその人の力出ていけ。境内の必要を知っておられる主よ、完全に必要を満たしてください。完全に必要を満たしてください。またこじれた関係をあなたが糸をほどくに溶かしてください。和解を与えてください。和解を与えてください。お祈りをしたいと思いますけれども、この機会に確かに自分は一緒にいたり、弱いところを受け取ったり、本当に命を捨てるなんてことは正直言ってもとんでもない、できそうにもない、できない、でも本当に主がおっしゃるならそういうことを求めていきたいと思う人は一緒に乗ってほしいと思います。ただ言っておきますね、本当にそれを求めますと、一緒に乗りますと、この後って人が置かれたり、なんでってことが起こったりしますので、先に言っておきますね、祈ると神様は愛する訓練を始めますから、とてもっていうところが置かれたり来たりすることが起こってくると思います。そのことを通して本当に愛することの訓練というか、神様が本当に愛する力をくださって、すごい奇跡っていうんでしょうか、恵みを受けますけど、でも、それをね、この機会に祈ってみよう、祈ってみたいと思われる方、また具体的にあの人のこと、この人のことって頭に思い浮かぶと思います。そのために本当に心から祈ろうと思う方は私について祈ってください。別に手を挙げる必要もありませんし、人に言わせる必要も、でも、どうしても声出して言うのは恥ずかしい人はこの中でもいいですけど、できれば声を出して、大きい声じゃなくても結構ですから、神様に向かって祈ってください。私について祈ってほしいと思います。天のお父様、愛する力を与えてください。イエス様が愛されたように、その人と一緒にいることを嫌がらずに喜んでできるように、愛と力をください。その人の汚い部分、醜い部分、弱い部分、それが見えたとき、逃げ出さずに受け取ることができるように、私のできる範囲で覆っていくことができるように、その力と愛を与えてください。自分に関しても嫌がらずに弱さを受け取って、神様の愛が救われるように願うことができますように。神様に言われたら、その人のために自分の時間を、自分の人生を、その人のために使うことができますように。正直言ってできそうにもありません。でもあなたに求めます。力をください、愛をください、精霊が働いてください。この奇跡を与えてください。信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々とともに、一同とともに、今も後も、常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。